はい。キネマトクラブ第93回収録始まりました。よろしくお願いします。
します。
はい。このキネマトクラブという番組は1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
お願いします。ランタンです。よろしくお願いします。
はい。今回はですね、今年1月に劇場公開され、今月ネットフリーで配信されましたサンセットサンライズについて語っていこうと思います。はい、じゃあまず解説あらすじです。正欲、ああ、荒野の岸義行監督が脚本家、宮藤官九郎とタッグを組み、小説家、二礼周平の同名小説を映画化したヒューマンコメディ。菅田将暉が主演を務め、都会から宮城県南三陸に移住したサラリーマンが住民たちと織りなす交流を、コロナ禍や地方の過疎化、震災などの社会問題を盛り込みながらユーモアたっぷり描く。新型コロナウイルスのパンデミックにより、世界中がロックダウンや活動自粛に追い込まれた2020年、東京の大企業に勤める釣り好きの西尾晋作は、リモートワークをきっかけに南三陸に見つけた 4LDK で家賃6万円の物件にお試し移住することに、仕事の合間には海に通って釣り三昧の日々を過ごす新作だったが、地元住民たちはよそ者の彼のことが気になって仕方ない。新作は一癖も二癖もある住民たちの距離感ゼロの交流に戸惑いながらも、持ち前のポジティブな性格と行動力で次第に溶け込んでいくが、点点点。街のマドンナ的存在で新作の移住先の大家でもある関野桃夏を井上真央が演じるほか、中村雅俊、三宅健、池脇千鶴、小日向文世が共演している作品となっております。はい、じゃあ情報はそのところで早速感想を語っていこうと思いますが、ランタンさんはサンセットサンライズいかがだったでしょうか？
この映画いろんな、テーマというか要素があ
はい
るん
は
ですけど、今、あらすじの中にもあったような、
い。はいはい。はい。
なんかその、都会から地方に人が移った時に、その、なんていうかな、田舎特有のコミュニティの狭さで、こう、狭さから来る過干渉気味な人との交流っていうの
うん。はい
は、
はいはい。
まあ、やっぱり人を選ぶよなって、正直思いました。ね、菅田将暉がね、心底朗らかなキャラクターだから、なんというか、彼自身も受け入れてもらえてるし、彼自身もそれを受け入れてるんだけど、個人的にはちょっとやっぱ難しいんだなって思ったというかね、その、地方っていいな、田舎っていいなっていうよりは、田舎って絶対嫌だなって思うような
そうなんだ。
映画だったというか、で、こう、ヒロインがね、なんかこう、今をときめく人気女優っていう感じじゃなくて、井上真央なんですけど、それがなんかリアルというか、こう、地方で生まれて、ずっとそこで育ってきたヒロインとしての、こう、リアルみたいなのが感じられてよかっ
ね、
た
ちゃん
な
と
と。
キラキラ感が抑えられてましたよね、
と思いましたね。とりあえず、そんなとこです。
まあでもあれでしょ、ランタンさんも地方出身だったよね。
そうですね。
ねえ。いや、じゃあ、それは嫌なんだ。この映画見て改めて 地方をちょっと見たいな感じだった。
地方にもいろいろあると思うんですけど、やっぱちょっと閉鎖的すぎるというかな、まあ、
またラ
街
ンタンさ
という
んが
か、
生活してた地方とは違うという。
そうっすね、
あそこまでじゃない感じっていう
あ
か。
そこまでではない感じでした。
まあそういう意味だと、あれ、サメさんが今回欠席してるけど、サメさんは東北出身だしね。
そうですね。
なんかね、せっかくだった感想聞きたかったよね、って思ってね。僕はですね、まあ、まずあのですね、クドカン脚本なんですけども、だったんですけども、その脚本がまあ、もたらすなんか独特の笑いが良かったかなっていうのがあって、まあ、例えばあの終盤にあの芋煮会っていうね、のが行われるんですけど、東北のなんか伝統なのかな、なんかそういうのがあってね、親睦を深める芋料理でみたいなのがあるらしいんですけど、そういうのが開かれる中で、桃花がね、なんかもう芋煮会の途中で川に一人なんか入っていって、そこ溜まってた思いをこうみんなにぶちまけるっていう、まあ割とシリアスなシーンがあるんですけど、まあそのシーンの中で、なんか急に桃花が、なんかおしっこって言い出して岩に隠れて大きい。なんかおしっこし始めるっていう。で、それをなんかみんなで待ってるみたいなシーンとかね。なんかそういうちょっとなんかクスッとくるようなオフビートな笑いみたいなのがね、聞いててね。まあまあその辺は好きかな、みたいなのがありました。 あとね、主人公の西尾がね、現代版のハマちゃんに見えて好きだったなってなって、ハマちゃんっていうのは釣りバカ日誌の主人公の浜崎伝助のことなんですけど、まあ、ハマちゃんってね、仕事全然しないんだけど、まあ、コミュニケーション能力が高くて、まあ、社長と親友で釣り仲間だから、なんかずっと会社に在籍できてるっていう、まあ、今ではちょっとリアリティがないキャラクターなんだけど、まあ、このサンセットサンライズの主人公の西尾晋作の場合は、まあ、仕事もそこそこやりつつ、でもなんか社長との、例えばリモートツアーをガチャ切りしてまでも、この自分の生活を重視するみたいな、まあ、そのバランス感に、まあ、浜ちゃんよりもリアリティを感じて、まあ、現代版浜崎伝助なのかなとか思ったりして、なんかそんな感じもあって、まあ、あのシリーズもまあまあ好きなんでね、だから今作もそういうの感じられて、割とまあまあ楽しめたかなっていうのありました。はい。とりあえずそんな感じですかね。
コメディね、コメディシーンで笑ったっていう感想をいくつか見かけましたけど、個人的にはなんかあんまりハマったところはなかっ
あれは
た
どう
か
でした？
な。
桃花を祈る会は。
ああ、いや、だから、その、桃花の幸せを祈る会みたいなね、ありましたけど、あの面々の演技はまあまあひどいなって思ったし。
ひどい、あ、下手ってこと？
下手もそうだし、あとなんかその竹原ピストルがね、一応なんかまあ、居酒屋の店主みたいなやってて、で、まあ料理を出してくれるんですけど、その料理を出すたびにね、その他の面々が、出た！何々みたいな、
あれじゃ、
もう、声、ここ。
演技が下手っていうか、
まあだから
演技、プラ
演出、
ン、演出がね、そもそも出発地点がもうちょっと受け付けないみたいな話ね。
みんなが声を揃えて同じことを言うボケみたいのを何回か繰り返してて、あの辺はやっぱ寒いよなって思いなが
なる
ら、
ほどね。まあ、あの辺は好み分かれそうだね、
そうで
確
すね、うん。
かに。まあ、
と
僕
かね、
はなん
まあ、
か、キモくてちょっと面白かったかな、みたいな。
ああ、まあそうね。キモいよね。やっぱどう考えても、どう考えてもキモいですよね。
だって、いつまでそんなことやっとんねんって、あの年でね、つって。しかも、何人も大人が揃ってっていうね。あとはどうだろうね。まあ、あれですよね。まあ、今見るとさ、まあ、過剰なまでのコロナに対する反応とかね。まあ、リモート飲みとかなんか懐かしいなってなったりとかね。まあ、序盤にさ、西尾が突然物件を見に来て、それに対する桃花の反応とかがすごくてね、距離の取り方とか、なんか除菌の仕方とかね。でもまあ、考えてみると、あれね、当時だからあれなんだ、地方とかで、なんか、記憶だと新聞記事とかだと、地方で感染者が少ない時期に感染者が出ちゃった人一家みたいなのがあって、透析とかされて、出てけとか言われたみたいな記事読んだことあるから、まあだからあの過剰な反応っていうのは地方においては、まあ別にでも、そんななんか嘘っぱちみたいな過剰っていうわけでもないんだろうなっていうのはふと思い出してね。
まあそうでしょうね。コロナ禍におけるその都会と田舎の深刻さ、切実さの違いは、それはありますよね。だってどう考えても、ね、都会というかまあ主に東京ですけど、東京の場合はもう爆発的にコロナの
そうね。
人数が増えて、で、まあ地方もまあ、増えてはいるけど、まあそこまでっていう感じだし、まあ老人との距離が近いでしょうからね、
まあ
地
ね。
方の場合ね。だからそれだけこう深刻に考え、だからまあ実際描かれてましたよね、そういう部分も。あの芋煮会のところでね、まあ、東北の面々はみんなフェイスシールドをしてるんだけど、そう、東京から来た奴らは、マスクしてたっけな？マスクすらしてなかったかな？ちょっとわかんないけど、ぐらいの感じだったし、その辺の違いはやっぱりある。まあ、でもリアルじゃねえなと思ったのは、僕はあの、ズーム飲み会ですけどね。
そうなんだ。
ズーム飲み会をあんなになんか頻繁にやってるなんてちょっと考えられないというか、
確かにね。
だって面白くねえもん、
やっても1回とかだろうね、多分。
そう、本当に面白くないから、ズーム飲み会。
あ、そうなんだ。
ズーム飲み会
やっ
は、
たん、当時。
やりましたね。でも、同じメンバーでやることはもう二度となかったです
な
ね。
るほどね。
いや、もうあれはひどいですわ、本当に。
それはちょっと映画の話からずれるけど、どの
まあ
辺
まあ
が
ね。
特になんか、あれなの？
いや、だから結
ポイン
局、
ト？
会話の、なんていうか、キャッ
ラ
チボール
グ？
がうまくいかない。まあ、ラグもそうだし、こう、どっちが話が、なんか話が被った時に、みたいに
ああ、
なっ
そっか
たり
そっ
と
かそっ
か、
か。
そういうのもあるしね。ズーム飲
まあ
み
でも
会
あれ
は
だ
本
よね。
当に、
こうやって感想をさ、話してるときは、まあ1対1だと、まあそういうのなかなか起きないけど、3人とかでやっててもそれほどないよね。なんていうの。まあ被るこ
まあまあ、
とあるん
確
だ
か
け
に。
ど、別にそれによって、なんか、もうこんなのやらないみたいな風にはならないじゃん。そういうとこちょっと違うよね。なんか、だからあれか、
そうですね。
ある程度用意してるじゃないですか、こういう感想を話すって。
う
用意したものを、こう、順番にある程度話すみたいなのじゃなくて、ズーム飲み会ってやっぱり飲み会だから、こう、なんていうの、スッスッスッって、こう、喋れないと、どうし
そう
ようも
そう
ないみ
そう
たいなの
そう。
あるんかな、やっぱね。
そうですよね。そう、だから、ざっくばらんに、こう、誰かが話し始めて、それに、こう、気軽にレスポンスを返すみたいなことが、
な
ちょっ
ると
、
ほどね。
難しい。
なんならその話すタイミングというか、そのなんていうのかな、こう話し、相手が話してるんだけども、終わり際で話すみたいなのも、こう、そういうのが醍醐味みたいなところあるかも。飲みながら話すっていうのは。
そうそうそう。そうなんですよね。だから誰かが一人が喋ってるとき、みんな黙って聞いてるみたいな。
それ感想会ならいいけど、飲み会じゃねえ。なるほど、確かにね。で、あれだよね、あの辺のコロナに対する、まあ、過剰な反応って、今、その見る人によっては、その笑えるポイントになるんだろうけども、まあ、個人的にはね、まあ、未だに、まあ、死者も出てるし、まあ、後遺症に苦しんでる人もいるから、笑いはしなかったんだけど、別にこの映画はさ、極端になんか過去のコロナへの反応で笑いを取ろうとしてる風でもなかったから、だから不快感も別になくて、だからその、笑える人は笑えるだろうし、別にそれでいいし、まあそうじゃない人も、なんか懐かしいなで済むような、まあ、誠実な描き方っていうかね。
そうですね。まあ、とにかく、まあ、とりあえず淡々とはしてましたよね。淡々としてたから、それを見る受け手がどう判断するかっていうところに委
なんか
ね
ね、
られて
そう、
る感
過
じでし
剰、その描き方がそこまで別に過剰じゃなかったから、
た。
いいかなっていうのがありましたね。
あとはな、まあなんか、まあだからその幸せになるかいね。だから、まあ、もうちょっとなんか、さすがにあのキモさは、こう、
僕以上にキモさを感じてるみたいだね、じゃ
あのキモさはね、作中でもうちょっと批判されていてもいい
あ。
気
批
がす
判、
るけど。
笑いだけに収まらずね。
そうそうそう。なんていうかな。彼らに気づきのあるパターンでもいいかなというか、これは良くないよねっていう、まだあまりにも監視的だしさ。
確かにね。
まあ、池脇千鶴含め、ちょっとあまりにも感傷的すぎるから、人の、動向に。
この映画で結局さ、桃花の幸せを祈る会の扱いってさ、そのかわいそうな人っていうような扱いだったよね。
ああ、そうですね。
彼らも彼らで、その桃花と一緒で、なんていうのかな、抜け出せないんだって。桃花が新しい一歩を踏み出されないと、自分たちも、あの人たちも踏み出せないのよ、みたいな、池脇千鶴がさ、言ってたけどさ、そういう扱いになっててね、批判するとかじゃなくて、
そうですね。
あくまでもかわいそうな存在っていうね。
ね、池崎シーズンも、だってあんた震災未亡人だし、みたいなね、こと言ってましたけど。
まあ、ちょっと、
河原のシーン、どう思いました？
変わらない。
あれは結構良かった感じですか？
あれ、芋2回の後の、あれさ、川に入ってじゃなくて。そこ？
そこっすね。
どう？そうだな。まあ、そんな別に悪くはなかったけど、まあ、どうだろうな。まあ、だからメッセージがあったりさ、それが終わったらすぐ、コメディパートに移ったりみたいなのが、結構忙しいようなシーンだったような気がするんだよね。だからなんか最初は芋2回普通にやってて、そこから川に入っていって、桃花が。で、桃花が思いを吐露していく中で、他のメンバーもなんか思いを吐露するんだよね。あの辺はだから、ね、本当だからサメさんどう感じるのかみたいな、当事者に近いだろうかね、そういうの聞きたかったんだよ。まあ、僕としては、だからちょっとやっぱ東北とは距離があるから、ちょっとあんまりまあピンとこないと。ピンとこないっていうのはつまりその思いがよくわからないっていう意味でね、思いがそのどうなんだっていうことじゃなくて、あれを判断する能力がないっていうかね、そういう属性じゃないっていうかね、で、よくわかんなかったっていうのあるんだけど、まあ、それが終わった後、なんかあれね、芋にさ、しめじが入ってないみたいな、一悶着あってさ、で、見てたら、熊がね、あれ、しめじをリバースしてさ、で、鍋に入れちゃうんですよ、あれ。で、それをなんかみんなで美味しい美味しい食べるみたいな、まあ、またコメディで締めてるんだけど、だからなんかいろいろ忙しくやってんだみたいな展開がっていう感じで、まあ
そうです
悪い
ね。
印象はなかったけど。
まあ、あの辺のメッセージに関しては僕もまあ、正直よくわからんなというか、まあ、竹原ピストルも言ってましたけど、まあ、来たいやつだけ来ればいいし、まあ、見に来たいやつだけが、なんかその、 気にしてくれればいいみたいなこと
うん。
でしょうっていう、要は。であれば、なんか僕は特に今のところその気が起こってないから、まあ、わからないのも無理はないかなっていう感じだったんです
なんか
け
見
ど。
届けてほしいみたいなことは言ってたよね、なんかね。
そう、まあ見てるだけ
そ
で、そう、遠くで、なんかどう、なんかなんていうかな、関わろうとするんじゃなくて、別に見てるだけでいいし、っ
いや、
て、
だからその無理に関わろうとしなくても大丈夫だよ、みたいなことでしょ、
そうで
多
す。
分ね、あれね。
で、なんか、なんだろうな。あそこでなんか個人的に良かったなと思ったのは、その竹原ピストルとかが言ってる、なんかメッセージ性のある言葉じゃなくて、須田の同僚の帰国子女がさ、あの輪の中からちょっと外れて眠ってるんですよね。そう。で、なんか、あのあたりがすごく良くて、個人的に。で、あの女ってさ、その東京のシーンで、こう、被災者ってやってもらって当たり前だと思ってますよね、とかいう、ちょっとび、仰天発言してたじゃないですか。で、なんか個人的に、そんな奴との分断なんて解消する必要もないし、分かり合う必要もねえよって、なんか言ってる気がしてて、あの輪から外れて一人だけ眠ってるっていうのがね。なんかそこは個人的に結構突き放した印象があって、まあ、それはいいことだなっていうふうに思いましたね。
まあ変にね、全然立場違った人間が最後はみんな一緒になるみたいな、逆
そう
に
そう
不
そ
自然だし気持ち悪いもんね。
そうなってないのは良かったなって思いま
まあ
し
その辺もいいかもしれないね。
たね。
まああとはどうだろうな。まあ今作ってなんかね、飯テロ映画でもあったなって思って
そうです
ね。
ね。
見ていて結構お腹空いちゃったんですけど。なんかほとんどね、飯テロ映画ってよく考えたら取り上げることなかったから、なんか
確かに。
で、個人的にもあんまり見ないんでね、まあ少し新鮮だったかな、見て、たまにはこういう映画もいいかな、みたいな思いもありましたね。
そうね。
あとはあれですね、ラストシーンが良かったなってなって、映画序盤でね、その西尾が突然内見に来て、ね、桃花がコロナを恐れて近づかないでって言ってた、すごい距離があったんだけど、最後は、今度は桃花から近づいて抱きしめに行くっていう。で、それはさ、まあ、コロナからアフターコロナになって、人と人との距離が物理的に変わったってことに加えて、西尾と桃花の二人の気持ちの距離が近づいたっていうことも意味していて、これまあ、二重に意味があってね。心になんかこう響くなっていうようなシーンになってて、あれ割と好きでしたね。
そうですね。あそこで終わってりゃよかったなと思いましたけどね。
最後船行ってたね、なんか
最
ね。
後船行ってね、何ですか、明夫っていう、中村雅俊演じる、まあ、
桃花の、
の、
義理のお父さ
そう、義理のお父さんとね、須田が、遠くに帰ってきて、で、なんか籍入れたっつってね、籍じゃねえやつ、養子に入ったっていう話をしててね、こう、籍を入れるわけでもなく、明夫の養子になったっていうラストは、なんか飲み込みづらいなって思いながら、なんか不思議なラストだなと思い
まあ、あ
な
れ
がら、
は、あれですね、考えると、まあ、再生の話に落ち着いたというかね、義理のお父さんは、まあ、息子、まあ、養子、まあ、養子なんだけども、西尾という、まあ、義理の、まあ、息子、まあ、失った息子を、まあ、取り戻したって言って、あれなんかしないけども、まあ、またそういう存在が生まれて、で、桃花は、文科でもあれなのか。どう考えればいいのかね。あれは結婚はしてないんだもんね。
結婚はしてないけれ
け
ど
ども
、だから
も、
まあ、そうね、だから近しい、なんていうかな、結婚できるほど、こう、自分の気持ちに踏ん切りはつけれないと、前の夫と子供たちのことを考えたら。だけれども、まあ、菅田将暉を、まあ、近くにいてほしい人だとは思ってるみたいな感
まあ
覚
でで もあ
す
れ
ね。
だよね。今後のことを考えたらもしかしたら結婚するかもしれないもん
まあ、
ね。
その可能性も全然ありま
だ
す
か
よ。
らあれですよね、義理のお父さん、だから関係性としてはさ、その震災前の、さらに結婚する前の状態なわけだよね。義理のお父さんがいて、その息子がいて、で、桃花という存在がいて、その3人が近いところに、で、一緒に生活をしてるっていう、震災前、さらに結婚前の状態になってるわけだから、そこからさらに結婚もあるかも、十分ある可能性はあって、そうすれば、まあ、再生した、一応再生したというかね、ということになるという
な
話に
るほど
も
ね。
なるね。まあだからそうだよね。震災経験して被害を受けた人にとっては再生っていうのはやっぱりテーマだし、なんか悲願というかね。そういうことになったりするのかなっていうのはちょっと今思いましたね。僕らはそんな感じですかね。
まあ、なんかちょっと心霊描写みたいなのもね、なんか
あ、あっ
2
た
回ぐ
ね。
らいありましたね。
最初さ、子供が
うん。
さ、な、あのね、あの、門下がさ、物件をネットに上げるにあたって、こう写真かなんか撮ってるときにさ、カメラ向けたときに子供がファって二人ね、だからあれ、後々桃花の子供だったってことはわかるんだけど、最初に子供が映ったときはちょっと一瞬 G オーラかと思ったね、
確かにね。
あ
まあなんかね、なんかの本に書いてありましたけど、
れ。
まあ実際増えたらしいんですよね。
あ、増えた。
震災の後に、その心霊体験をする人っていう。
ああ、なるほどね。
そう。で、まあそれは、まあ本当に幽霊を見てるとかそういうことでは多分なくて、まあだから、亡くしてしまった人ともう一度会いたいみたいな、こう、感情がそういうものを見させると思うんですけど、まあなんか、ああ、そう、まあそういうこともあるんだなって思いましたけどね。
やっぱあまりにも突然多くの人がパートナーとかね、こう家族をね、失ったっていう、まあ本当に特殊なことが起きてしまったからね。まあね、準備期間があるとさ、人との別れもね、こう、すんなり、まあ、すんなりとはいかないかもしれないが、ある程度自然に受け入れられるんだろうけど、突然っていうことがあると、その後やっぱりいろんなもの見ちゃったりとかね、なんかしそうだなって確かに感じますよね。
ぐらいですかね。あ、まあ、中村雅俊がなんか結構いい年の取り方してて、個人的には良かったなって思いました。
で、あれね、池脇千鶴はすごいよね、あれ。
すごいっす
変わり
ね。
方がね。あれさ、別に特殊メイクとかじゃなくて、
じ
ど
ゃ
の
ないじ
作
ゃな
品でもあれじゃないですか、
い。
今。だけどさ、演技上手いよね、やっぱね、いろいろなんかね。で、起用され続けてるじゃないですか、いろんな作品に。たださ、よく話として聞くのは、池脇千鶴ってもう多分40代半ばとかになってると思うんだけど、一番やっぱりさ、女優さんが仕事を、本格的に亡くなってる時期だと思うんで、あの年っていうのは、やっぱり世界的に見てもね。最近見たあのサブスタンスでもさ、デミ・ムーアさんがさ、どんどん年取っていく中で仕事を失っていく中で、綺麗にならなきゃならなきゃっていうので、まあ、整形を繰り返したりとか、そういう話もあるからさ、そういう中で、まあ、なんていうのかな、ね、あんまりこう使いたくない言葉だけどさ、よく世間ではその女優のなんかルックスが劣化したとか言うじゃないですか。で、確かそういう人から言わせれば、池脇千鶴確かに見た目劣化してるのかもしれないけど、演技はピカイチだし、それにちゃんと仕事がついてきてて、っていうのはすごい女優さんだなっていうかね。
いや、それでいいと思うんだよな、僕は。その池脇千鶴があの見た目になってというか、今調べたらね、2021年なんですけど、夜にね、多分深夜ぐらいだったと思いますけど、その女ジルバっていうドラマがやってて、これ2021年。で、この時にね、初めてその池脇千鶴が、こう、あのビジュアルになってるのを初め
あ、そう
て、
なんですね。
これは役作りなのか、それともこういうふうにこう、年齢
ねえ、
と
役
とも、
作りかと思うよね、最初。だって、すごい綺麗だった頃知ってるからさ、僕は。
年齢とともにね、顔が変わっていっ
ね
たのかな、どっちなんだろうと思ったけど、
え。
まあでもおそらくその役作りというよりは、まあ本当にそのまんまの自分をこう出してるんだろうなと思って、だから女優さんはあれでいいんだと思いますけどね、変にこう整形したりとかね、いろいろするんじゃなくて。
まあ、なんだろうね。まあ、最近あんまり見た目のことについて触れるのもどうかと思うんだけど、他の例挙げるとすると、北野キーがすごい変わっちゃったって話題になってたじゃないですか、私ね。まあ、多分整形なんじゃないかと思うんだけど、あれをだから北野キーさん見なくなっちゃうんだよね、今度はね。だから最初のやっぱ持ってるものというか、売れ方というかね、池脇千鶴ってやっぱりその演技派女優みたいな、最初からじゃないですか、なんか。まあもちろんお綺麗だったんだけど、ベースが演技派女優みたいなところからなんだけど、北野キーさんってやっぱ、ね、アイドルみたいな売れ方最初してたから、
学園ドラマじゃないけどなんか出てましたね。
そう
名前忘
そう
れちゃった
そう、
けど。いじめ
ね。
のやつ出てましたね。
ああ、そうそうね。やっぱそういうのがあるとやっぱ厳しいのかなみたいなね。だからなかなかその一言になんかね、見た目が変化したって言っても、いろんな本当にパターンがあるっていうかね、
まあ本当、
その仕
まあ、
事がどうなるかっていうこ
そう
とに
ですね。
関して
まあでも本当、頭脳少年さんの言う通り、
ね。
どういうふうに売れたかっていうのはすごく大きいですよね。
最
見
初
た目
は
が、
ね、
そうそう、見た目でもてはやされて、それでうまいことやって、うまい汁吸ってきたやつは、やっぱり年を取ると壁にぶち当たりますよね、どうしてもね。そこでやっぱいろいろ考えるのかもしれない。
まあだからそう、 ふうにやると今パッと思いついたのは、あれだよね。石原さとみとかね。あのね。この間ね、前日清語ったけど、ね、あそこでも語ったけど、やっぱり変わらなきゃみたいなね。だから彼女の場合別に見た目は大きく変わったとかでは
そうで
ない
す
んだ
ね。
けど、まあ、だからそんなことになってからでは遅いみたいな、あるだろうなと思ってね。もう先に先に変わっていくぞみたいな
そうで
ね。
すね。
だそれはね、あの時も話したかもしれないけど、その仕事的にもそうだけど、自分的にもこう、なんていうのかな、モチベーションというかやる気を変え、出すためにみたいなことをね、彼女インタビュー言ってたけど、楽しいんだけど飽きてるみたいなね、こと言っててね、そういう自分のモチベーションのためにも変えていくんだみたいなね。女優さん本当大変だなっていうか
大
ね
変ですね。
思いましたね。じゃあ、まあそんなところで。はい、じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございま
は
し
い、失礼
た。
します。